それでは聖書朗読の時を持ちたいと思います。本日の聖書箇所はルカの福音書1章46節から56節です。新改訳2017の聖書をお持ちの方は新約聖書の108ページをお開きください。前の方にも映しておりますのでこちらもご参考ください。ルカの福音書1章46節から56節。マリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神を讃えます。この癒しい橋ために目を留めてくださったからです。ご覧ください、今から後どの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださったからです。その皆は聖なるもの。主の憐れみは優にわたって主を恐れる者の上に及びます。主はその身腕で力強い技を行い、心の思いの高ぶる者を追い散らされました。権力のある者を大いから引き下ろし、低い者を高く引き上げられました。飢えた者を良い者で満ち足らせ、富む者を何も持たせずに追い返されました。主は憐れみを忘れずにそのしもべイスラエルを助けてくださいました。私たちの父祖たちに語られた通り、アブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れずに。マリアは3ヶ月ほどエリサベスのもとにとどまって家に帰った。それでは、主は憐れみを忘れずにと題して鈴木俊明キリスト社学生会主事にメッセージをお願いいたします。
おはようございます。クリスマスおめでとうございます。こうしてともに今年クリスマスをお祝いできることを感謝をしています。まあ、すでにいろんなところでおそらくクリスマスが祝われていて、喜びを共にしているところですけれども、この教会、キリスト教会こそこのクリスマスをお祝いする中心でありたいと思います。私は普段キリスト社学生会という学生たちに福音を伝える、神様のこと、イエスキリストのことを伝える働きをしていますけれども、私の先輩の刑事家の主事がですね、ある学生にキリスト教もクリスマスってするんですねってこう言われたことがあるそうなんですね。実は私もあってですね、言われたことがあって、本当に何も知らずにクリスマスを過ごしている人たちがいるんだなということを思ったことがありました。特に日本ではこういろんなお祝いをしますけれども、その意味が知らされずに、また知らずに喜ぶ、祝うということがよくあります。それは何かもったいない思いもしますから、ので今日こうして教会でクリスマスを覚えて集まっていますから、クリスマスの本当の意味を確認しながら一緒に祝い、また喜ぶ時になればと思っています。今日開かれている聖書の箇所はマリアの賛歌というふうに呼ばれる箇所です。マグニフィカートというふうに呼ばれることもありますけれども、御使い天使によって男の子を産むというふうに知らされたマリアが、まだ正式な結婚前で少女であったにもかかわらず、それを神様からの恵みと受け止め、また同じような経験をした親類のエリサベスと分かち合い、共に喜んだ、そしてその後に歌った歌、賛歌です。これは神様への感謝を全体として表しているものでもあります。それはこの最初に46節と47節のところで、私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神を称えますと言っているところにも現れています。そしてこれは感謝とともに賛美でもあります。 キリスト教会の特徴としてよく歌を歌うということがあります、まあ、この礼拝の中でもたくさんの歌を歌っています。歌を通して神様を褒めたたえるということがこの私たちのキリスト教会の特徴でもあるでしょう。神様がどんなに素晴らしいお方であるか、神様がどんなに素晴らしいことを私にしてくださったのかということを歌うんですね。ですからその、まあ、賛美歌ではその人が神様をどういうふうに知っているのか、あるいはどんなふうに信じているのかということが現れてきます。マリアが歌ったこの賛歌歌もマリアがこの一連のことを通して覚えさせられた神様のこと、その御業の大きさを覚えて歌っているものだと言えます。このマリアという人ですけれども、カトリック教会では聖母というふうに言ったりして、特別にこのマリア自身を扱うということがありますけれども、キリスト教会ではあまりそんなことはありません。それはこのマリアの言葉の中に私の救い主である神を讃えますというふうにあるように、彼女自身も救い主は必要とする女性だったからです。自分のことを罪人と認め、私にも救いが必要であるということを彼女は自覚をし、そして神様の前に出ている人だからです。もちろんマリアが特別に神様に選ばれて救い主イエス様を産むという役目を与えられたということはありますけれども、それはむしろマリアが特別にということよりも神様が特別なことをしてくださったということです。マリアもまた普通の人間であり、罪があり、救いを必要とするものでした。だからこそこのマリアもそのことで神様に感謝をするんですね。48節49節、この癒やしいはしために目を留めてくださったからです。ご覧ください、今からのちどの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださったからです、というふうに書かれています。癒しいはしため、はしためというのは女性の奴隷を意味する言葉です。そのような自分に神様が目を留めてくださった、その驚きと感謝と喜びをここで表しています。そうしてマリアは神様を讃えているのです。マリアが神様を讃えている大きな理由がもう一つあります。神様が私に大きなことをしてくださったということがその理由です。49節に、力ある方が私に大きなことをしてくださったからです、とこう書かれています。そしてその大きなことの中には3つのことがあるというふうに言えるでしょう。一つは聖霊によってなされた大きなことがありました。マリアは今日の箇所の前の箇所ですけれども、御使いによってあなたは身ごもって男の子を産みますとこう告知をされます。一章の31節のところにあります。それを言われた時に彼女は大きな戸惑いを覚えますが、どうしてそのようなことが起こるのでしょう、私は男の人を知りませんのに、応じます。この時マリアは10代の後半ぐらいだったとこう考えられていますけれども、ヨセフという男性と婚約関係にはありましたが、まだ正式な結婚には至っていなかったのです。当然まだ性的関係は持っていません。しかしこのマリアの応答というのは、そんなことあるはずがないという不信仰の応答ではなくて、驚きの問いであり、どうやってそのことが実現していくんでしょうかという積極的なものでした。そういう積極的な問いだったからこそ、御使いはその問いに答えてこのように言うんです。一章の35節に、聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。人間の力ではなく神様の力、聖霊、神様同じ方ですので、 聖霊、つまり神様の力と技によってそれがなされる。だからそのようなことが起こりうるのだと説明されるのです。まあ、それも驚くべきことですけれども、またそれに対するマリアの応答もまた驚くことでした。マリアはこう答えます。1章の38節。ご覧ください。私は主の発しためです。どうぞあなたのお言葉通り、この身になりますように。ここにも発しためという言葉が使われています。そしてご覧くださいともマリアは言いますね。ここにいるあなたの奴隷である私をよく見てくださいとマリアは告白をするんです。それは自分が神様を主とするあなたの奴隷であるということをよく見てくださいということです。それはこれに続くどうぞあなたのお言葉通りこの身になりますようにという言葉と同じ意味です。これは普通の告白ではないですよね。まだ正式な結婚関係にない女性が妊娠したとなれば大問題なわけです。まあ、当時旧約聖書の律法というものが守られていた、そういう地域でもありますので、その中には結婚外で異性と関係を持った妊娠をしたということになれば石打ちにされるということがありました。殺されるというものだったんですね。まあ、仮に殺されることは免れたとしても、いいなずけであった婚約関係にあったヨセフの信頼は失うでしょう。そして見捨てられる可能性も多くあります。まあ、当時男性中心の社会でしたから、そうやって離縁された女性が一人で生きていく、小さな子供を連れて生きていくというのは相当な困難があるということは容易に想像ができます。それでもあなたのお言葉通りこの身になりますようにというのは、自分が神様のお言葉通りになる存在として自分自身を、そしてその先の一生を、人生のすべてを神様に捧げますという姿勢の表れなのです。キリスト教の用語ではこういうことを献身というふうに言ったりしますね。身を捧げる、私のすべてを神様にお捧げするということです。そしてこれはマリアがすごかったということよりも、むしろそういう献身の表れでさえ聖霊の御業であったと言ってよいでしょう。普通の考えで私たちはこういうことはできないわけですね。いろんなリスクを考えて、いやそうなったらちょっと困るかも、無理ですというふうに言いたくなってしまう。けれどもそんなリスクをお構いなしに、聖霊によってこの大きなことが自分になされたので、マリアは大いに喜んでこの賛歌を歌い、神様を讃えているのです。力ある神様がしてくださった大きなこと、その二つ目は主を恐れる者に逆転をもたらすということでした。マリアは救い主イエス・キリストによってもたらされる変化についてこのように言います。50節から53節をもう一度見ます。主の憐れみは世々にわたって主を恐れる者に及びます。主はその身腕で力強い技を行い、心の思いの高ぶる者を追い散らされました。権力のある者を大いから引き下ろし、低い者を高く引き上げられました。飢えた者を良い者で満ち足らせ、富む者を何も持たせずに追い返されました。ここには、主の御業による二つの逆転があります。一つは、心の思いの高ぶる者を追い散らすこと、権力のある者を大いから引き下ろすこと、富むものを何も持たせずに追い返すということです。そしてもう一つの逆転が、低いものを高く引き上げること、飢えたものを良いもので満ち足らせるという逆転です。この世の中では力がある人、能力を持った人が尊重されます。そうでないものは低く見られるということがあります。けれどもイエス・キリストはそのような世の中に逆転をもたらすお方なのです。 聖書の別の箇所にはこのようにあります。ヤコブの手紙の4章6節というところですけれども、神は高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与える。また箴言16章18節にはこうあります。高慢は破滅に先立ち、高ぶった霊は挫折に先立つ。まあ、事実この社会の中では、もちろん歴史の中でも高ぶりによって身を滅ぼしたという人がたくさんいます。まあ、これは決して力があること、能力があることが悪いと言っているのではないのです。それは良いものです。ただそれを過信したり、自分のそれを得たと勘違いをして高慢になったり、神様をないがしろにしたりしてしまうこと、無視してしまうところに問題があります。私たちの全ては神様から与えられたものです。自分の命も健康も仕事も必要な衣食住も全てです。だから私たちが高ぶって神様を忘れることがないように、私たちは知る必要があります。聖書の中の申命記というところにはこのような警告があります。気をつけなさい、あなたは心の内で、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。あなたの神主を心に据えなさい。人の価値というのはその人の社会的知恵や立場、貧富によるものではありません。力や能力にもよりません。ただ主を恐れることのできるもの、神様の権威を求めるものが神様の恵みに預かることができます。この世で役に立たないと思われるような、そういうものを神様はご自身のために役立つものとしてくださるのです。このような逆転のあり方を示してくださったのがまさにイエス・キリストでした。フィリピ人への手紙の2章にこんなことが書かれています。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。そういう神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。神様を恐れ、主の権威を認める者を神様は高く上げてくださる。このマリアもはしためである自分が神の子供を産むという大役を任せてくださるほどに神様が高く上げてくださったので、そのことを感謝し神様を称えているのです。そしてこのことは今私たちも同じく経験することができます。神様の前に自分を低くし、神様が世に使わした一人子イエス・キリストを自分の主救い主として認めるなら、同じ経験をすることができます。神様が私たちを高く上げてくださるのです。そのことを覚えて私たちは毎年このクリスマスをお祝いしています。もう一つ、神様がしてくださった大きなこと、それは約束を実現してくださったということです。54節と55節のところをもう一度読みますが、主は憐れみを忘れずに、そのしもべイスラエルを助けてくださいました。私たちの祖たちに語られた通り、アブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れずに。語られた通りとあります。神様が約束したことは決して忘れずに実現してくださるということです。私たちは自分が約束したこと、誓ったことを忘れてしまうことがありますよね。けれども神様という方は決して忘れないお方なのです。聖書の中にたくさんの神様の約束が記されていますが、 すでに実現したものがたくさんあります。そしてまだ実現していないものも多くあります。しかしそれも必ず実現するのです。このクリスマスの物語の中でマリアの信仰が称賛されることがありますけれども、それはこのマリアが神様の約束を信じたからと言ってよいでしょう。マリアが御使いに男の子を産むと告げられた後、親類のエリサベツも妊娠していることを告げられ、彼女に会いに行きました。そこでエリサベツはマリアにこう言うんですね。45節のところ、主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。これはエリサベツがマリアのことを主によって語られたことは必ず実現すると信じた人だと理解したので、あなたは幸いですと言っているのです。時々信仰というのは信じる側の強さが問題にされることがあります。特に日本の中ではイワシの頭も信心からという言葉があります。イワシの頭のように取るに足りないものさえ信じる心があればそれでいいのだと言われるんです。けどもよく考えてみたら、信仰というのはそういうものではないわけですね。聖書で言っている信仰とはそうではないんです。どのくらい信じるかが大切なのではなくて、誰を信じるか、どなたに信頼するかということが大切です。聖書に記されている神様はご自分がしてくださった約束をどこまでもどこまでも果たそうとするお方です。その神様の真実に信頼することこそ、聖書が教えている記している信仰というものです。このお方は憐れみを忘れないお方であり、どうにかして人を救いたい、そういうふうに願っているお方であり、そしてそのための道も備えてくださったお方なのです。そしてその最も重要な約束の成就が、このクリスマスに祝っている救い主イエス・キリストを生まれさせたということです。マリアの父祖、つまり旧約聖書の中に記されているイスラエル民族に最初に語られ、約束され、そして待ち望まれてきたその約束がようやく今から2000年前に実現をし、イエス・キリストが人となって生まれてくださいました。神様が憐れみを忘れずにその約束を実現してくださったのです。この真実を信じることによって救いが与えられます。これは今の私たちにおいても同じです。この神様は昔も今もそしてこれからも変わらない真実なお方だからです。だからこの聖書に記されている約束を私たちも信頼することができるのです。この神様という方は人間の悪いところ、罪を見つめるだけではなくて、そんな風になってしまっていることを憐れみ、その憐れみによって約束してくださった救いの道を、救い主を約束通りにこの世に生まれさせてくださいました。そのことを感謝しお祝いするのがこのクリスマスの時です。今私たちはこうやって同じ場所に集まってそのことをお祝いしていますけれども、それは私たちが特別なのではなくて、神様が今この場にいるお一人お一人を特別に選び、ここに招いてくださっているということです。だからここでこうして集まり、共にその約束が実現されたことを覚えて、神様に感謝し賛美を歌い礼拝を捧げています。そしてそれが毎年なされ、毎週の礼拝でもなされています。これまでも憐れみを忘れずに約束してくださったことを実現してくださったお方は、これからも私たちに対する憐れみを忘れずに約束を実現してくださるお方です。先ほど祈られた通りに、やがてもう一度イエス・キリストが地上に来られる、それが聖書に記されている約束です。 その時に神様が与えてくださる救いが完成します。このイエス・キリストに信頼する者は失望させられることがありません。なぜなら神様が憐れみを忘れない真実なお方だからです。この神様に私たちも信頼をし、今この時の一歩一歩を確かなものとして歩み、そして今約束されていること、やがて実現しようとしている救いの完成を待ち望む、そのことをこのクリスマスに共に覚えたいと思います。一言お祈りをしております。天におられる私たちの父なる神様、あなたが私たちを憐れんでくださっていて、救いを与えてくださっていることをありがとうございます。私たちはあなたの前に取るに足りないものですけれども、神様が私たちを選び、あなたの前に導いてくださっていることをありがとうございます。どうぞその神様の憐れみと恵みに感謝を持って、私たちがあなたの御声を聞いて、またあなたに賛美を捧げ、あなたに感謝をして歩むことができるように導いてください。あなたの真実に信頼して歩むことができるように、どうぞ私たちに信仰もお与えください。あなたが約束してくださった救い主を約束通りにこのクリスマスの時送ってくださったことを祝えることありがとうございます。どうぞ私たちがこの感謝と喜びを心に留めて、一日一日を歩むことができるように導いてください。お祈りしてイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。